その後、自宅に帰った私は両親にこの出来事を思い切って打ち明けてみた。もちろん旅行先は知らせてはいたけど、廃旅館の中に入るなんてことは秘密にしてたから、父にはなんてバカなことをしたんだとものすごい剣幕で怒られた。そしてひとしきりのお説教の後、父は母と顔を見合わせ、一番最後にあの旅館に宿泊した時のことを話してくれた。父によると、最後の年だけ桜の間に通されたのは旅館側の手違い、いわゆるダブルブッキングだったそうだ。言われてみれば、あの日のおかみさんはことあるごとに申し訳なさそうな顔で何度も頭を下げていた気がする。旅館側とは長い付き合いだし、両親も泊まれるならばそれで構いませんと桜の間に宿泊することを快諾した。我が家が決まって桃の間に泊まっていたのは、祖父がその部屋からの眺めを痛く気に入っていたからで、祖父が亡くなった後も祖父を偲ぶ意味を込めて桃の間での宿泊をお願いしていたらしい。私が鈴のついた人形を拾っておかみさんに預けた時、両親はおかみさんから旅館にまつわる言い伝えを聞かされたそうだ。それはそこがまだ旅館ではなく、ある資産家の別荘として使われていた時代の話。その屋敷には一人幼くして亡くなった娘がいたそうだ。娘の名は桜子。桜の間はかつてそこに彼女の部屋があったことに由来するのだという。なぜおかみさんは両親にそんな話をしたのか。それは私の家族以外に子供連れの客がいなかったから。おかみさんは私が会った女の子が桜子であると直感したのだろう。両親も私が女の子と遊んだ話は聞いていたが、女の子の姿は見ていなかったという。つまりあの日旅館で女の子を見たのは私一人だけだったのだ。旅館の廃業理由はオーナーが亡くなり、その後を継げる人間がいなかったからだそうだ。実は私の家族が最後に宿泊した時にはすでに廃業が決定していたらしい。数年前からオーナーは体調を崩して闘病生活を送っており、廃業を視野に入れていたという。両親が桜の間で妥協したのは、この機を逃せば二度とこの旅館に泊まれないと思ったのも一つの要因だったのだろう。山の中の建造物を取り壊すにはかなりの費用が必要なため、建物やトンネルはそのまま残されることになった。そしておかみさんは桜の間にあの人形を置いて旅館を後にしたそうだ。私の伝言とともに。あの時私が一緒に遊んだ女の子が本当に桜子だったのなら、また遊ぼうねという私の言葉を信じた彼女が、私をあの廃旅館に呼び寄せたのかもしれない。置いていかないでね。